Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第117回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は心を元気にしてくれる温かくて優しい絵本をご紹介してまいります。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
け。寒い日が続いていますが、リスナーの皆様は暖かくして聞いてくださっていますかね。今日お届けする絵本はコンプレックスを克服して前向きに生きる女の子のお話です。さあ、智香さん、直子さんはできなかったことを克服した経験もちろんおありだと思いますが、そのうちの一つをお話ししていただこうかなと思います。直子さんはご経験ありますか。
いろいろありますけど、
はい、
まあ、今も継続中であるといえば、あのギターの練習ですかね。
そうでしたね、ギター弾かれるんでしたね、はい、
独学なのでね、もう本当になかなか進まないし、で、こう指のこう弦を弾くのとかをうまくできないんですよ。それで 何回も音楽聴いて、原曲の方を聴いて、
はい、
で、できるようになると なぜか次からできるんですね。
あら、不思議です ね、 ね、
あ、一回できるようになったらもうできなくならないんですね。
できなくならないわけではないんですけれども、はい、なんかつかめるっていうか、
あら、
あるんでしょう ね、 ね、そういう、うん、
あの逆上がりが、ね、できる
ようになった、うん、そうなんですね。あ、そんな感じなんですね。はい、
違うんでしょうかね、どうなんでしょう、わからないですけど、
じゃあギターの練習を頑張ってできるようになりました、
はいは
い、
そうです、
割と最近ですね、そしたらね、それはね、
というかそうですね、あの最近というか、え、あのなんか弾きたいなと思った曲ができた時にちょこちょこ
ちょこちょこちょこちょこ達成感があると、
いいですね、
いいですね、なるほど。私もねピアノ習っていて全然弾けるようにならないなんかさっきね、一度聞けるようになったら、はい、あの自転車乗ったりとかと同じようにっておっしゃったんですけど、全く一度奇跡的にできても次の日弾いたらまた弾けない、これは才能がないということでしょうかね。
楽器の違いかもしれませんね。
あ、そうなんですね、本当に才能ないなと思う。そんなこと
でもいいですよね、続けることが。そうですね、
はい、弾くの楽しいです、はい、先生聞いてますか東華さんはどうですかね、
はい、私は小さい頃なんですけど、
はい、
すごく人見知りで、
あ、本当ですか、
友達がいなかったんですよ。
あら、そんな風に見えません。
そうですか、今も人見知りなんですけどね、はい、で、あの私姉と弟がいるので真ん中なんですけど、はい、兄弟の間では元気でなく、あの明るいんですけど、
はい、
もう本当に小学校もう6年生ぐらいまでずっとおとなしくて、
はい、
人と喋れなかったんですよ。
あら、
そういう一面がありまして。
あら、意外です。
意外ですか、今もそれは名残はあるんですけど、
はい、
で中学に入った時にだいたい中学校2年生ぐらいに仲良くなった女の子がいて、友達、
はいはい、
その子がまあ先生はもちろん友達に対してもすごく明るく好意的に接するのを見て、
はい、
もう悟ったんですね。あ、こういう風にしなくちゃダメなんだな、自分から話しかけて、うん、輪に入っていかなくちゃ、待っててもダメなんだと思って、
はい、
もうそこから自分から話しかけるようにして、
はい、
ちょっとずつ克服したので、今はもうね、あまり感じないかもしれないんですけど、ね、実はすごくそういう内向的な性格なんですよ。
すごくクリアに克服されましたね。
本当ですね、
もう大きくなって覚えた実ですよね、これは。
あ、うん、うまく功を成してますね。
そうですか、
はい、
褒めの言葉ありがとうござい
ます。素晴らしいです、
はい、
でもそれはね、人生においてとても大事なことなので、うん、いいですよね、
う
ん、
そうです
ね、自信にもなりましたね、
はい、
分かりました、ありがとうございます。私ね、最近克服したのはね、
はい、
パソコンです。あ、今ね、あのオンラインになってズームで会議とかもやったことなかったんですが、この頃はなかなか使えるようになりましたし、研修の資料をパワーポイントで作りましょうとかって言われたのも、パワーポイントって何って言ってたんですけど、それもできるようになりましたし、最近は Google スライドとかも使えるようになりましたので、意外といけるなと
頼りにしてます
なので苦手だと思ってやらないといつまでもできないので、はい、まあ、挑戦してみることも大事だなって思う今日この頃でございます
いいですね、
ありがとうございます。今日ね、お届けする作品をご紹介していきたいなと思うんですが、まあ、さっきね、あのできなかったことを克服した女の子のお話だと言ったんですが、このタイトルは私のそばで聞いていてっていうね、とっても優しいタイトルがついているんですが、実はね、この英語で書かれている作品で、原作のタイトルは英語です。ライブラリードッグっていう全然違うタイトルがついているんですね。で、これを訳をされた菊田真理子さんがこんなに優しいタイトルにされているので、すごい素敵だなと思って、このタイトルなら手に取りたいですよね。ライブラリードッグ、図書館犬、それはちょっとねあの、それではちょっと手に取らないなと思うんですけども、さっきね、苦手を克服したって言うんですけど、タイトルがライブラリードッグなので関係あるのと思われると思うんですが、ちょっと私が先にお読みしまして、はい、どういうふうに関係があるのかを皆さんにも聞いていただこうかなと思います。 それでは私のそばで聞いていてをお聞きください。お願いします。私のそばで聞いていて、リサパップ作、菊田真理子役。私はマディ。字を読むのが大嫌いな女の子。字がたくさんあるから本も雑誌も嫌い。字を読まないと選べないからアイスクリーム屋さんのメニューだって嫌い。何より大嫌いなのは国語の時間。みんなの前で声を出して本を読まなきゃいけないってこと。そんな時はまるでピーナッツバターが口の中にたくさん入ってるみたいに言葉がうまく出てこなくなるの。マディ頑張ってって先生は言う。でもね先生、私がつっかえたりするとみんながクスクス笑うの。だから私だんだん頑張れなくなってしまうのよ。そんなわけで先生が私にくれるのは頑張りましょうのハートのシールばかり。そりゃハートの形は好きだけど、ハートのシールはもうたくさん。私が欲しいのは星のシール。星のシールはたくさん本を読める子っていうこと、たくさん言葉を知ってる子っていうこと、そしてうまく喋れる子っていうこと。どうか私も早く星がもらえますように。夜空の星に直接お願いしてみたの。星に願いをかけると叶うって言うでしょ。でも願いが叶うのってきっと時間がかかるのね。だって月曜日も火曜日も星はもらえなかった。水曜日、先生は、マディ、もっと頑張ってみて、って言った。木曜日、難しい漢字が読めなくて、何度もつっかえた。先生の言うように、もっと頑張ってみたけど、結局、最後までうまく言えなかった。金曜日もまた同じ。土曜日、ママは私を図書館に連れ出した。こんにちは、久しぶりねマディ。図書館のテンプルさんが嬉しそうに挨拶をしてくれた。こんにちは。字を読むのが大嫌いなマディよ。知ってるわよマディ。でも今日は特別なことがあるの。きっとあなたも楽しめると思うのよ。テンプルさんは奥の部屋の前に行ってドアを開けた。ようこそマディ。よかったらこの部屋のワンちゃんに本を読んであげてくれないかしら。図書館に犬って。びっくりしている私の背中を楽しそうに押しながらテンプルさんは大きな白い犬の前に私を連れて行った。この子はボニー。よければこの子に本を読んであげてほしいの。ボニーはね、お話を聞くのがとっても大好きなのよ。ボニーは白クマみたいにすっごく大きくて真っ白でふわふわで とびっきり素敵な犬だった。だからポニーに本を読んであげるってママに聞かれた時、思わずうんって引き受けてしまったの。うまく読めるかな、緊張してドキドキする。ほらやっぱり、どうしよう、言葉が声がうまく出てこない。恐る恐るボニーを見た。ボニーはそんな私の目をただまっすぐじっと静かに見つめ返すだけだった。あれ、ボニーは私のことクスクス笑ったりしないの？私は少し気持ちが楽になった。よし、もう一回やってみるわ。途中で何度もつっかえたけど、そんなことボニーは気にしない。私の膝に大きな前足を乗せて、言葉が出てくるのをただ静かにじっと待ってくれた。それからの土曜日、私は図書館に行ってボニーに本を読んであげるようになった。不思議ね。間違えることを気にしなくてもいいのなら、本を読むことってとっても楽しい。うまく読めるまでいつだって静かに待ってくれるボニー。ゆっくりでいいんだよ、間違えてもいいんだよって私に教えてくれようとしているみたい。星はまだもらえてない、でもいつかきっともらえると信じてる。またみんなの前で本を読む順番が近づいてきた。私は練習しようとボニーに会いに行った。でもボニーがいない、テンプルさんもいない。他のワンちゃんに読んでみるって聞かれて、大丈夫ですって言ったけど、泣きたい気持ちだった。夜ママに話してみた。心配ないわ、ボニーはきっと今日は忙しかったのよ。でも私、学校でどうしたらいいの？マディならできるわ。ボニーに読んでいるんだって思いながらやってごらん。とうとう月曜日、みんなの前で本を読む日がやってきた。マディ、次読んでくれる？先生が言った。はいって、緊張して小さな声しか出なかった。それでも最初はスラスラと言葉が出てきたの。しばらくすると一つ言葉がつっかえた。それからは続けてつっかえ出した。誰かがクスクス笑う声が聞こえる。心がしぼみそうになった。その時私は思った。大きく息を吸って、いつもの土曜日、いつもの図書館、いつものようにボニーが私のそばで聞いているんだって。次に気がついた時にはもう 最後のページだった。はっとして先生を見たら、嬉しそうに笑ってた。そしてついに、やった。私、星をもらえた。土曜日、私は図書館に行った。今度はテンプルさんがいた。私、星をもらえたの。私は急いで報告した。まあ、よくやったわ、マディ。テンプルさんはとても喜んでくれた。この星、ボニーにあげたいんだけど。もちろんよ、嬉しいニュースをボニーに報告してあげて。それにね、ボニーの方もきっと嬉しいニュースがあると思うの。そう言われて、私が部屋の戸を開けると、そこにはボニーとボニーの赤ちゃんたちがいたの。さあマディ、今度はボニーと赤ちゃんたちに本を読んであげてくれるかしら。もちろん、喜んで。それは今までの私の中の一番大きな声。ボニー、また私のそばで聞いていてね。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Lisa Bapp 作私のそばで聞いていて、お、読ませていただきました。ありがとうございました。すごくね、一生懸命聞いてくれたともかさん、うなずきながら聞いてくださっていましたけども、うん、この話聞いてもらっていかがですか。
もうな、私の小さい頃を思い出しました。マディですね。
さっきもね、そんな風におっしゃってました。
似てるなと思って、
はい、
うん、あと小さい頃はあの白犬が飼いたかったんで。
あ、そうなんですね。
もうこの本ね、うんうん、聞かせてもらって本、あ、小さい頃私とね、重ね合わせて聞いてました。
ね、さっきそんな風なお話もしてくださっていたので、うん、あのびっくりしないですけどね、このマディちゃんのようだったっていうこと、う
ん、マディちゃんのような、
はい、
髪型も似てますね。皆さん絵本撮ってもらって雰囲気とかも
かわいい、うん、でもね、ちょっとお話しするのが苦手な子っていうことですけど、トモカさんは今お話しされるしお仕事をされてますけど、そうなんですか。
ですね、もうびっくりしますよね、自分でもそれがあの克服した大人になってから。
本当ですね、一番の、
そうですね、
ね、功績ですね。
もう人前で話すのも苦手だし、ね、もうましてやもう、ね、今なんででしょうか ね、
本当ですねご家族は何ておっしゃってますか。
もう家族もですけど、友達もみんな意外がありますよ。
あ、
人前に出るのが本当に好きじゃないので、
よくそんなお仕事やってるねって言われるってことですか
そうです、朗読してるのもびっくりされます。うん、あの母にはあんたがみたいな感じで、あんたが
そうなんですね、うん、でもね、こんな一面もあるのよということも、それも自分の一部ですもんね。
そうです ね、
ね、ありました、ありがとうございます。直子さんはこのお話聞いていただいていかがですか。
もう心が温かくなりました。
そうですよね、
も私もこの図書館に行きたい
そうですよね、そうなんですよ。もうこの話ね、またこれからね、あのいろいろ ちょっと調査してまいりましたので、はい、この図書館に行きたいなというお話も続きをお聞きいただこうと思いますが、意外な事実がどんどん出てきますので、この後CM の後お聞かせいただこうと思います。はい、ありがとうございます。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さき直子さんがこの図書館に行きたいなとおっしゃってたんですが、実際にアメリカをはじめヨーロッパの国の図書館には子どもが本を読むのを聞いてくれる犬たちがいます。
いいな。
そうなんです。で、犬は音読をじっと聞いていて、子どもが疲れた時には顔をなめたり鼻をこすりつけたりして優しく励ますのだそうですっていうことが書いていますので、でもちろん子どもを批判したりはしません。そのおかげで子どもたちは次第に読書をため楽しめるようになって、リテラシー、読解力ですねの向上につながっているといいます。犬たちが子どもに寄り添うこの姿勢から、私たちが大人が学ぶこともたくさんありそうですねっていうような、はい、なので批判しないでじっと聞いてくれているということらしいですね。すごいですね、それもね。
それでもいいですね。
いいですね。
怖がらずに読める
ね。
でね、この作品のマディちゃんは、ひょっとしてこの難読症とか独自障害というような症状のあるお子様なのかもしれないというふうなことも言ってらっしゃる方がありまして、はいはい、で読み書きの能力に困難を持つ、他の能力は特に劣っているものはないんだけれども、読み書きの能力だけに問題のあるようなお子様なのかもしれないっていうことを書いてらっしゃる方もいらして、でその、コンプレックスをこのボニーですね、ボニーがしっかり聞いてくれたことによって克服することができたということなので、とても、ね、有意義な本なんですけど、この本ね、実はね、時間もないんですけど、3作今続編が出てまして。
そうなんです。
で、続編は今の私にできることって言った作品で、このワンちゃんと一緒にマディが活躍するんですね。で、第3弾はこのセラピードッグが高齢者施設に行って高齢者のお手伝いをするという作品なんですけど、どれもね、とってもこのマディちゃんが成長しているんです。
ぜひ読んでみたい
ですね。そうなんですね。なのでマディちゃんがね、今自分のコンプレックスに溺れそうになっていたのをボニーが助けてくれたんですが、今度は私が人を助けてあげましょうということで、いろんな活躍をするという作品になっています。で、いずれもこの菊田真理子さんが役をされていて、リサパップさんが書いてらっしゃるので、きっと優しいタッチなんじゃないかなと思います。この役をされている日本語がね、とっても優しくて、でタイトルもこの第2弾は今の私にできること、で第3弾は、こっち先持ってきましたけど、私はあなたを信じてるっていう、
言われたいですね。
そうですね。ご高齢の男性が表紙に描かれていて、はい、ボニーかなと思うワンワンもマディちゃんもいるんです。はい、これもね、いずれ私も読ませていただきたいなと思いますので、はい、楽しみにしていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けいたしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。